お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。唱詠539番。主の祈りをお捧げします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えと限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を講読いたします。講読文第15番。詩編51編。講読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我がボロボロの心を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行われり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも、
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を絡めたりき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を知らしめたま
ま、何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我に清ま
われ、我を洗いたまえ、
さらば我に清み申しろから、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を体に残したまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が血何時の御を歌わん、
主よ、我が唇を開きたまえ。何時は備え物を好みたまわず、もししからずば我これを捧げん。
何時また反対を喜びたまわず。
神の求めたもう備え物は砕けたる魂なり。
神を何時は砕けたる苦しい心を楽しめようと思い。
賛美66番。いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し 教会のよるべき唯一の聖典なり。
されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて
全き知識を我らにあたぐる神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。
主イエス・キリストにおいて敬意せられ聖書において明かせられる唯一の神は
父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全き生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえ
神は身を委ねて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、
我らの罪を許して義としたも、変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊伝言を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたのを待ち望む。我らは各信士、世々の生徒と共に人信条を行わす。我は天地の救い主、全能の父なる神を信じ、
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、
主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉はマルコによる福音書第1章40節から50節です。新約聖書の62ページをお開きください。新約聖書マルコによる福音書第1章40節から50節。さて、奇蹄の病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、お望みならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、私は望む、清くなれと言われると、たちまち奇蹄の病は去り、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせ、こう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼は出て行って大いにこの出来事を触れ回り言い広め始めた。それでイエスはもはや表立って町に入ることができず、外の寂しいところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。そこまでです。
祈りを捧げいたしましょう。私たちの洛北教会の頭として、また全世界の教会の頭として、父と子と聖霊の恵みをもってご支配をされる主イエス・キリストの父なる神様、6月第4の主日の朝を迎えることが許されました。季節外れの猛暑の中で、あなたの御手のうちにあって守り導いていただき、私たちの信仰を支えてくださいました。そしてこの御堂へと、洛北教会の礼拝へと帰ってくることが許され、心から感謝いたします。主イエス・キリストの十字架とご復活による罪の許しのゆえに、あなたの名を褒めたたえること、そしてあなたに祈りを捧げることが私たちの命そのものであることを今朝も深く覚えることができますように。しかし主よ、あなたの愛と許しのうちを歩むようにと招かれている私たちですが、いつもあなたの道から外れ、自分の思い煩いや他者を裁く思いに、私たちの心はすぐに支配され闇に閉ざされてしまいます。あなたから与えられている数々の賜物や機会を主の栄光のために用いることをせず、虚しく捨て去ることをしてきました。あなたの皆を褒めたたえ感謝を言い表すための口を用いて、不平や不満、悪口を吐いてきました。あなたから十分に愛されているにもかかわらず、より一層愛される必要があるかのように思い込んでいる私たちです。そのためにあなたを信頼すべき時に信頼できず、あなたに望みを寄せなければならない時に望みを失ってしまいます。あなたの愛と慈しみとが最も必要な時に、自らそこから目をそらし、それらを見ないようにしてしまいます。そして自分が愛せない相手を追いやってしまう思いが私たちのうちに入り込もうとします。そのような私たちの罪を許すために、あなたは御子を十字架につけられました。聖霊なる主よ、どうか私たちの罪を許してくださいますように。私たちをもう一度主のために、主なるあなたに向けて整えてください。そしてあなたの前に謙遜に与えられた務めに励むことができますように、あなたの前で私たちの罪を告白し、悔い改めの心をお与えください。私たちの弱さを担い、私たちの痛みをご自身の身をもって知ってくださいます主よ、今この時も病床にあって痛みと苦しみ、そして不安と戦っておられる方々を覚えます。どうかお一人お一人の苦しみが和らげられ、痛みが取り去られ、心に平安を、魂には癒しを与えてください。場所は離れていても祈りを共にすることができますように、そして共に声を合わせて主を褒めたたえる日がやがて与えられますように、またその傍らにあって祈りを合わせておられるご家族を、あなたの深い憐れみのうちに置いてください。世界も今苦しみの中にあります。争いがさらに争いを生み出しています。地球環境も苦しみの中にあり、私たちの不安は尽きることがありません。不安の虜になってしまう私たちも、この世も、そしてこの教会も、あなたが作りご支配されていることを深く信じることができますように、御心を行い御国を来たらせてください。この地上に平和を実現するために、互いに許し合い、互いのために祈り合い、助け合う交わりが私たちの群れの中にもこれから新たに形作られていきますように。すぐる主、教会を整えるために捧げられた奉仕を祝福してくださり、教会学校の夏のプログラムを、 そして一年の後半に向かう私たちの働きを豊かな実を結ぶものとしてください。本日神戸東部教会で御言葉を取り継いでおられる森里信夫先生をあなたがお支えくださり、捧げられております礼拝を御言葉と御霊とをもって満たしてください。私たちのさまざまな思いと祈りを集めて捧げているこの礼拝も、あなたの恵みの真理を深く受け止め、あなたの皆を心から賛美する礼拝としてください。これらの願い祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。このシモン・ペトロとアンデレの家があったこのカファロナウルムで多くの病人を癒し悪霊を追い出されたイエス様はこのカファルナウムを出て行かれました。そして次の町に向かう途中で規定の病にかかった人の訪問を受けることになったのです。その場所ははっきりとは示されていません。おそらく町から町へと移動している最中の人里を離れた場所であったと思われます。この規定のこの病というのは立法の規定に定められた重い皮膚病を指しています。旧約聖書のレビ記の13章45節以下に記されている病のことです。この病は祭司がこの病にかかっているということを確認をし、そしてその病が治った時も祭司が最終的にこの治ったという認定をしなければいけませんでした。そして一旦自分がこの規定の病にかかったことが分かりますと、すぐにもうそれと分かるようないでたちにその人はならなければいけなかったのです。そして人里を離れたところで暮らすことが求められました。社会から切り離されて隔離されて過ごさなければいけなかったのです。このユダヤの社会、当時の社会では律法を破り罪を犯した者が神の裁きとしてこの病にかかったのだ、そのように理解されていました。目の前にこの規定の病にかかった人がいると、本人かあるいはその先祖が何か悪いことをしたからその裁きとしてこの病があるんだ、そのように人々は受け取っていたのです。ですからこの規定の病というのは治す病ではなくて祭司が清める、そのような類の病であったわけです。さらにこの病にかかった人は自ら汚れていると叫ばなければいけませんでした。この自分に近づいてはいけない、そう周囲の人に知らせなければいけなかったからです。それ自体は非常にこうむごい規定のように思いますが、人との接触を避け感染を広めるのを防ぐ、そういう意味合いもあったと思います。またもしこの病が治り、そのことを祭司が認めたら、その人は元の生活に、元の社会に、家族のもとに戻ることができました。しかしこれといった薬もなかった時代の話であります。いつしかこの規定の病のために定められた律法は、病んだ人を罪人と定め社会から排除してしまう、そのような道具となってしまいました。どうか助けてほしい、救ってほしい、そのように叫ぶことすらこの病にかかった人は許されていなかったのであります。今日聖書に出てくるこの方も 地域社会から離れたところでひっそりと暮らしていました。ですからこの人が自分からそのいた場所から出てきてイエス様の前に進み出てきたということ自体が驚くべきことだったのであります。本当にその人にとっては大きな大きな決断でした。この妻子が治ったそう認めない限りは人との接触を固く禁じられていたからです。本来この律法、神様の掟というのは神様からの恵みの賜物のはずでした。人々は神様の愛と信頼に応えるそういう恵みの生活をこの律法を守ることによって確立できるはずだったのです。しかしいわゆる律法主義、すなわち人を罪に定めるための尺度としてただ律法を用いる、そういう人を裁くためだけの律法主義が当時の社会の中に広く深く行き渡っていました。この律法主義は人々を苦しめる非常な重荷となっていたのです。この規定の病にかかって苦しんでいる人たち、人は病そのものの苦しみとこの律法主義による重荷、律法主義による苦しみも背負っていました。この人がイエス様の前に出てきてこのように言ったのであります。ひざまずいてこう言ったのです。お望みならば私を清くすることがおできになります。お望みならば私を清くすることができます。私たちも病気を治してもらいに病院にかかりますけれど、目の前の医師や看護師に向かってお望みならば私を治すことはあなたはできる、そんなことは言わないはずであります。これは一体何を意味しているのでしょうか。ひざまずいてイエス様に清められることをこの人は望んだのであります。イエス様の御心にこの自分のすべてを委ねるんだ、その姿勢をひざまずくことで取り、そしてこういうことによって自分のすべてをイエス様に明け渡したのであります。私がもう治るか治らないか、もうそれはあなた次第、あなたの選択次第だ。あなたは私を清くする力を持っている、あるいはそうしない力も持っている、そう告白してイエス様の前にひざまずきました。もうイエス様という、もう存在そのものに全面的な信頼を置いて、もう自分が病が治るか治らないかは二の次の話でした。もうこの人に願ってもしも病が治らなかったらもうそれは仕方がない、もうそのような諦めはもうつく、そんな心境でこの人はイエス様の前に進み出たのであります。イエス様は深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れました。そして言われました。私は望む、清くなれ。すると病は去ったのであります。お望みならば、そう言って願い出たこの人に向かって私は望む、そうイエス様ははっきりと宣言されました。この私は望む、この宣言はとてもとても私たちにとっても重たい宣言なのであります。以前使用してました新共同訳の聖書では、ここでは私は望むではなくてよろしい、清くなれ、そのような訳になっていました。これまでの訳はどちらかというとこの病を治してほしいというこの人の強い強い願いに動かされて、イエス様がその願いに動かされてよろしい、清くなれ、あなたの願いを私は聞き入れる、そのような訳となっていたのであります。しかしこの今私たちが用いているこの聖書では、 イエス様にこの全てを委ねたこの人に対して、イエス様ご自身も自分の意思として、自分の選択として、あなたを癒す、あなたを清める、そう言ったのだ。そのことがはっきりと分かる訳になっています。ですからこの深く憐れまれたというイエス様は単なる同情ではありません。単なる人の同情を超えた特別な憐れみであったということが分かります。この憐れむというのは内臓がひっくり返るほどの心の働き、腹綿が煮えくり返るほどの激しい心の働き、憤りと言っても良い言葉であります。病の苦しみ、そして立法主義の重荷に打ちのめされたこの人に対して、深い深い憐れみを覚えたイエス様は激しく心を動かされて憤りを覚えました。この規定の病を患ったこの人を単に憐れんだということではなくて、その人を汚れた人とみなして、その人の生きる力を奪い希望を奪う立法主義、その罪の力に対して激しくイエス様は憤り戦ってくださいました。そしてこの人に向かって自ら手を差し伸べて、手を触れて癒されたのであります。この清くなれ、そう言われたイエス様のこの望みはとっても深いものです。そのイエス様の望みの深さはやがてゲッセマネの祈りの、イエス様の祈りにつながっていく重さであります。イエス様は十字架の死を目の前にして、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私の望みではなく御心のままに、そうおっしゃってご自身の望みを放棄して捨て去って、父なる神様の御心、その選択に全てを委ねられました。このイエス様がどうか取り除いてほしい、そう願った杯とは、罪と死の力という人間ではどうにもならない大きな大きな力をイエス様が一人で背負って十字架にかかる、その杯のことであります。この十字架をできることなら除いてほしい、しかし御心のままに、そうおっしゃってイエス様は自分の望みを捨てて、私たち人間の罪と死の力にとらわれた人間が私たちが救われることを望んでくださいました。触れればその人も汚れると、そのようにされていたその人に向かって手を差し伸べて自ら触れてくださいながら、私は望む、清くなれ、そう言われたイエス様のその望みの重さ、強さ、そしてその憐れみの深さは、イエス様の担われた十字架の重さであり、そして深さ、強さであります。こうしてこの規定の病に起こされた人は癒されました。しかしそこでイエス様のこの深い憐れみと、そして憤りは終わることはありませんでした。病が癒されるというのはそれ自体は救いですが、それは救いそのものではないからであります。イエス様はこの病の癒しを通して、神の国が私たちのもとに今ここにやってきた、悔い改めて、そして罪許されて、この立法主義から解き放たれて生きるがよい、そうその人に告げたかったのであります。ですからこの人に厳しくイエス様は戒めました。イエス様を感激のあまり、おそらく崇拝したであろうこの人を厳しく戒めて、自分のもとから立ち去らせたのであります。そして自分のことを言い広めることを 厳しく禁じました。そして祭司のもとに行って治癒のお墨付きをもらって元の生活に戻りなさい、そう言ったのであります。イエス様の十字架への道、罪と死の力から人々を解放するための道はこれからまだまだ続きます。その歩みはまだ始まったばっかりだったからです。イエス様にはまだ果たさなければならない多くの務めがありました。しかしこの人は喜びのあまりイエス様の厳しいつけを守ることができませんでした。自分をこれまで避けてきた人々の中に堂々と入っていって自分の体を見せて自分の身に起きたことを人々に告げ広め触れて回りました。それは自慢話をしたわけではありません。ここに使われている告げて回る、触れて回るというのは宣教したというその言葉と同じ言葉が使われているからです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そう告げられていたイエス様がこの私のこの病を癒してくれたんだ、あの人の話は真実だ、神の国、神の支配は今もうここに始まっているんだ、そう熱心に彼は伝道して回ったのであります。そして続々と四方から人が集まってくることになりました。しかしそのためにイエス様は表立って次の町に入ることができなくなってしまいました。罪と死の力、その大きな力への憤り、そしてその力に苦しむ人々への深い深い憐れみを内に熱く燃やしながらイエス様は罪人の罪を許し、律法主義のもとで汚れたものとされた人々をその重荷から解放するためにその命を捧げてくださいました。しかしそのようなイエス様の使命が人々に正しく伝わることはありませんでした。人々にとってイエス様は苦しい生活から自分たちを解放してくれる救い主、そしてどんな病も癒してくれる癒し人でありました。そのような人々の誤解はこれから先もずっとずっと続いていくことになります。しかしイエス様はその十字架への旅を終えることはありませんでした。やめることはありませんでした。罪と死の力への激しい憤り、そして罪と死の力に苦しむ人々への深い憐れみとともに、この人々の誤った期待、誤った願望をもうその目に吹き受けられて、イエス様は十字架への旅を続けられたのであります。私たちは今日病気になったとしても、それが何かのたたりであるとか自分の悪い行いのためであるとか、そのような受け止め方はしないと思います。しかし病を得て初めてわかる不安があります。病を得て初めてわかる孤独の苦しみがあります。そして初めてわかる死への恐怖があります。そして健康であれば意識しなかったであろう私たちの最も深いところに眠っている罪の意識、そしてまたさまざまな後悔の念が湧いてまいります。しかしそのような時にこそイエス様の望み、この私は望む、そう私たちに望んでくださっているイエス様の望みがこの私たちにも強く強く働きかけてくださっている時です。病の苦しみがもたらす死への恐怖、そしてその罪の意識の中でこそ働きかけてくる、その中でこそわかるイエス様の強い強い望み、イエス様の強い強い憐れみがあります。 私はあなたに望む、清くなれ。あなたの罪は私が引き受ける。そのために私は十字架にかかる。この主の深い憐れみのもとに置かれて、私たちはどのような時にも精一杯生きることができるのであります。精一杯自分の与えられた人生を走り抜いていくことができるのであります。感謝の祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、罪の思いにとらわれ、隣人を遠ざけ、自分の清さ、正しさを守ろうとする私たちの罪があります。そのような私たちをもイエス様は深く憐れんでくださり、罪の重荷から私たちを救い出してくださるお方であることをどうか深く知ることができますように、私たちの罪の汚れにも触れてくださり、ご自身を捧げて私たちを守っていてくださるイエス様のお姿を心に刻んで、これからの日々の生活を送ることができますように、御霊の支えと導きを心から祈り願います。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
一同ご起立ください。賛美301番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げします。お祈りをお捧げします。天の父なる神様、一週間の歩みを終え、また日曜日私たちを教会へと招いてくださりありがとうございます。今日与えられた御言葉を胸に、また今週一週間も歩み、次の日日にもこの教会へと帰ってくることができますように、行くと帰るとお守りください。本日さまざまな事情でこの教会へ通えなかった方たちの上にも、私たちと変わらない恵みを与えください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたしました。どうぞ受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。週報に従い報告をいたします。本日のうどん当番は婦人会となっております。本日の集会は青年会の5分間集会が礼拝堂で行われます。昼食後に1階ホールにて教師会が、4階文休室にて教会生活委員会が行われます。例典委員会は本日開催されません。今週の集会は25日の水曜日に聖書研究祈祷会が行われます。10時半からの司会は中山さん、19時半からは祈祷会となっております。個人消息欄は森里信夫牧師、本日は日本キリスト教団神戸東部教会にて説教聖餐式のご奉仕にあたられています。報告に移ります。2023年度から2024年度の週報を1年分綴った冊子が出来上がりました。1冊500円で販売しておりますので、希望者は大浜いすゞさんまでお申し出ください。裏面に続きます。青年会奉仕のマラナタがホームページに公開されております。7月6日の礼拝後、ガレージセールを行います。献品、ケーキ等のご協力をお願いいたします。注意事項が記されておりますのでお読みください。7月26日の土曜日は宇治のリトリートセンターでデイキャンプが行われます。次週が申し込み締め切りとなっておりますので、ご希望の方はぜひお申し込みをお願いいたします。ご不明な点がございましたら、松藤敦子さん、中山雅子さんまでお願いします。その他のところは各自でお読みください。以上で報告を終わります。一同ご起立ください。正衛541番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵みと神の愛聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにあるように。アーメン。着席ください。今日は連絡報告とはないでしょうか。ではこれにて終了いたします。